こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜も楽しく真摯にお送りいたします。このところ楽しい投資ポッドキャストの中でですね、メッセージを、募集します。どんどん送ってくださいなんてことを申し上げていたらですね、また多くたくさんの方からメッセージを送りいただいており、非常に喜んでおります、庄司です。催促しちゃったみたいで、皆さんすいません。そんな気を使わずに結構なんですけれども、気楽にですね、聞いて楽しんでいただけましたら、お送りする側としては、それだけで、非常に嬉しいんです。で、まあ、そんな中でですね、こんなことも、取り上げてほしいなとかですね。で、こんなことも聞いてみたいなというようなことがありましたら、まあ、メールなり何なりでですね、メッセージをお送りいただけましたら、できる限りお答えしたいなと思っておりますし、できる限り、こういった場を借りてですね、共有、シェアしたいなというふうに思っております。で、まあ、今回もですね、お送りいただきましたメッセージを一つ皆さんにご紹介させていただきます。ご紹介しますのは、山形県にお住まいの30代の男性の方ですね。まあ、お名前をこのまま発表してしまうのはいかがなものかという点もありますので、イニシャルだけ、S さんですね。こんなメッセージいただきました。ポッドキャストを聞いて、楽しい投資研究所のホームページにたどり着きました。目先の株価に一喜一憂する毎日です。決算書を細かく理解できない。その努力をしてないのかもしれませんが、そのため IR などの材料で売り買いしています。そんな中、このポッドキャストを発見して、スイングトレードの自分のスタイルに疑問を持つようになりました。これからこのホームページ、楽しい投資研究所のホームページをじっくり見させていただき、参考にさせていただければと思います。どうもありがとうございますとのメッセージをいただきました。あ、どうもありがとうございます。なんかこう、謙虚で、なんか礼儀正しくていらっしゃる、山形県の男性の方ですね。どうもありがとうございます。はじめまして。楽しい投資研究所のホームページ、ぜひ楽しんでですね、活用しまくっていただけたら、私としても非常に嬉しく思います。決算書を細かく理解できないというため、IR などのですね、おそらく単発的な材料といったものを、トリガーのように用いてトレードを繰り返されているということなのでしょうかね。文章、メッセージを読ませていただきますに、まあそんな感触を受けるんですけれども、いかがなんでしょうかね。そのような、そのトレーディングを繰り返すというやり方、私はそれでも一向に構わないと思うんです。投資家さんが10人いれば10通りのスタイルがあって叱るべきだと思いますので、自分にとって好ましいなと思えるやり方を、やるのがよろしいのではないのかなと思います。ただ、そのトレーディングとその投資、そしてまた投機というものは、似たようなことをやる、その株式を売買するという似たようなことをやるにもかかわらずですね、やるんですけれども、その本質は全然違うものなんですよということは、頭に入れておきたいというか、理解しておきたいことではありますよね。そしてまた、この山形県の S さんがおっしゃるようにですね、そのスイングトレードというスタイルに疑問を持つようになったとのことなんですが、私自身このスイングトレードというものは言葉としては聞いたことがあるぐらいで、一体具体的にどういうトレードなのか、どんな種類の取引なのかというのはどうもよくわからないんですけれども、まあ思いますに、いろんな材料を捉えてこう売った買ったを繰り返すという、そういう理解でよろしいんでしょうかね。まあいろいろ細かなテクニックがあるのかもしれませんけれども、まあそのように推測した上でですね、お話しさせていただきますとですね、いかがなんでしょうか、このトレーディングを繰り返してですね、まあいわゆる投資成果というんでしょうかね、トレーディングから得られるリターンということでしょうか、取れて儲けることができていますでしょうかねということなんですけれども。思うに、トレーディングを繰り返す、 方たちの中で実際にその儲け続けることができている人というのは、ほとんどいらっしゃらないのではないかなと思います。昔トレーディングの協会のですね、会長さんを務めていらっしゃる、まあ、ご自身もデイトレードを頻繁に繰り返す方だったというふうに記憶しているんですけれども、彼の口から聞いた言葉ではですね、彼の、お話ではですね、まあ、9割以上のトレーダーたちが損を重ねているというお話でした。実際、株式市場で、売買を繰り返して、一体誰が儲かるかといったら、それは、証券会社なんですよね。その、ギャンブル上、賭場で言えば、その、胴元に、位置する、この取引をですね、仲介して、その手数料で稼いでいるような人たちが、やはり一番儲かるわけで、で、そういう人たち、そういう商売の人たちにとってみれば、日に何度も売買を重ねてくれる方たちというのは非常にありがたいわけですよ。その、上得意先になってるわけです。ですから、どんどんやってくださいというようなものなんですけれども、まあ、そのことに、私たちは気づいて頭に入れてですね、売買というものを行わなければならないなということです。売買をすればするほど儲かるのはその胴元であるところの証券会社であり、投資をする側、またトレードをする側にとってはですね、ただ単に手間賃をですね、上げている、稼がせてあげているだけに過ぎないということですよね。それゆえに、私たちがですね、特に頭に入れておきたいというところは、ところのものはですね、投資の最終的な成否を決めるもの、成功と失敗の分水嶺となるものは、売買にかかるコストであるという考え方だと思うんです。これは、ヴァンガードグループを創設しました、ジョン・ボーグルという方がですね、その著書の中で述べていることだったんですけれども、なるほどそうなのかと、まあ目から鱗の言葉でしたね、私個人的には。5、6年前に読んだインデックスファンドの時代という本があるんですけれども、これちょっと高めなんですけれども、以前もご紹介したことがあるかもしれませんがおすすめですので、興味がおありの方はぜひ、読んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、楽しい投資研究所のブログにおいても、確かリンク貼っておりますので、ぜひこちらもご覧いただきたいなと思うんですが、とにかくコストなんですよね。で、コストがどれぐらい大きなコストを負担するか、それともかかるコストを節約して、できるだけ売買をですね、控えることができたか、これによってですね、最終的な投資の成否というものは、決まってくる。投資で豊かになれる人も、投資を通じて結局貧しくなってしまう人というのも、このコストをどれぐらいコントロールできたかによって決まってしまいますよということなんですよね。このコストの中ではやはり売買手数料というものがやはり大きな位置を占めるかと思うんですけれども、それだけじゃなくてですね、投資信託に投資する場合であれば、その信託報酬も、これは毎年一定率でかかってくるコストですからね、これも立派なコスト、大きなコストです。そしてまた、解約するときにも、何と言うんでしたか、こういうときにポッと、度忘れ してしまいかねないんですけれども、信託財産留保金でしたか、その解約するときに徴収されてしまうようなコスト、そういったものもあったりします。気をつけたいものです。そしてまたもちろん、税金もですね、立派なコストですよね。売買を繰り返すことによって、かかってくるコストというのは、やはり売買手数料であり、そして、うまいこと儲けることができてもですね、税金支払わなきゃならないと。いちいちコストがかかってきちゃうんですよね。コストがかさんでしょうがないというのがトレードの本質なのではないのかなと思います。トレードをやろうと思えば、その比較的簡単なのかもしれません。このサインを見抜けばいいんですよというふうに、このサインに注意して、このサインが目についたら買いですよ。こちらのサインが出たら売りですよ。そんな風に機械的にできたら、確かに頭を使う必要が、少 少なくて済むので楽なのかもしれません。まあ聞くところによれば、人は人にとっての最大の重労働というのは頭を使うことだそうですから、その最大の最も負担のかかる重労働をですね、避けて投資成果を得られるんだとしたら、それはいいじゃないかということになってしまうのかもしれませんけれども、結果的に、多額の授業料をですね、支払うことになってしまうということではあまりに悲しすぎるというものです。ですから、私たちにとってのですね、最高の資産であるところの、この頭を使った方が結局のところ良さそうだなというのが私自身の結論です。ですから、投資する、その売買にですね、エネルギーをかけるのではなくて、その売買する前に、エネルギーの大部分を費やして、その投資先、投資候補先を深く、できる限り深く理解して、で、その上で、これは、素晴らしく魅力的だなと思えるような会社に投資して、何年も何十年も投資する覚悟で、そして実際に投資し続けて、その結果として得られるゲイン、その、まあね、株価の値上がりという形かもしれませんし、その配当が支払われるという形かもしれませんし、まあいろんな形が あっていいんですけれども、まあ結果的にですね、投資する前に、投じたエネルギーというのは、これもまた、いい投資になり得ると思うんですよね。時間とエネルギー、お金だけじゃないということですね。時間とエネルギーも、事前に投資して、で、その結果としてですね、慎重かつ健全な投資を実践すれば、結果として豊かなリターンを私たち投資家は手に入れることができるのかもしれません。で、実際周りを見回してもですね、長期にわたって成功し続けている投資家という人たちの中に、日に何度もトレードを繰り返すような人は一人も見当たりません。彼らはやっぱり自分の体を通じて、そして自分の頭で見て考えて、その上でこれはいい会社だというふうに納得のできた理解できてですね、十分な知識を、得て、その上で自分の頭で判断して、で、株主となって長いこと持ち続けた、その結果として豊かなリターンを得ているように思えます。まあ一言で言えば、会社と一緒に投資家自身も成長しているというところでしょうか。で、自分にふさわしい会社と、長期間ですね、付き合っていって、その結果として豊かになれるとしたら、これは投資家として、幸せだなというふうに思うわけです。まあ、彼らをですね、見本にして、私自身も、お手本にして私自身も楽しく、豊かなリターンを手に入れたいなということで、日々投資を実践しているものです。まだまだ学ぶべきところは多々あるように感じられる今日この頃ではあるんですけれども、このポッドキャストをお聞きの皆さんも、学びの意欲あふれる素晴らしい方たちだろうなと、想像しながら、こんなお話をさせていただきました。今回も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。感謝いたします。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。皆さんの応援の賜物で、応援していただいて、くださっているからこそです。どうもありがとうございます。さて、楽しい投資研究所では、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会の会員の方には、不定期にではありますが、投資の感性を高めようをテーマとした、楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会の、入会金、年会費は、一切かかりません。完全無料で、お届けしております。まあ、興味がおありの方はですね、ぜひ、楽しい投資研究所のホームページを通じて入会手続きをお済ませください。2分もかかりません。すぐできます。興味がおありの方は、ぜひどうぞ。では、今回、楽しい投資ポッドキャスト、リスナーの方の声を取り上げて、お届けいたしました。また、もしご感想、ご要望、ご意見などございましたら、メッセージお送り いただけましたら幸いです。楽しい投資研究所のホームページで連絡先、メールアドレスも記載しております。そちらをご参照ください。では、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか？次回もどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。